こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE、YouTube などを通してお知らせしておりますので、興味がある方はぜひそちらもチェックしてみてください。今日のトピックはモチベーションに頼らず生きていこうというお話になります。これは私の過去の経験から来る気づきと、あと最近の、潜在意識書き換えメソッドのメンバーさんとの会話から、選んだテーマになるんですが、どうしてもなんかこうモチベーションが高い時って、やる気が出やすいし、それに対する行動につながりやすいと思うので、最初ね、その例えばダイエットしようって思った時とかに、よしやるぞって気合が入った最初の1日2日3日目ぐらいからだらけてきて、1週間経ち1ヶ月経ったらもう忘れてるみたいなっていう感じで、自分ってなんか物事を達成できない人だなとか、すぐにモチベーションが下がってしまうなっていうふうに、感じる人もいるかと思うんですが、そもそもモチベーションが、ずっと続くというのは、幻想なんですね。過去を振り返ってみてほしいんですけど、例えば学生の頃に、ちょっと勉強しようって思ったり、今度のテストでは100点取るぞで気合を入れてみたり、テスト勉強しようと思ったら部屋が散らかってるのが気になって、その前に部屋を片付けようって、思って部屋を片付け始めたりっていうので、その時々でいろんなモチベーションの高まりを感じたことがあると思うんですが、それが今現時点でもその当時からずっと続いてますっていう人ってほぼいないと思うんですよね。なんかテスト勉強に向けてやるぞって勉強のやる気が出たと思えば、掃除をしたくなって掃除をしてみるんだけど、テストが終わったら部屋はいつもの元通りのごちゃごちゃになっていて、勉強もしてないみたいな感じに、なりやすかったりとか、ダイエットに関してもなんかのきっかけで、よしじゃあ5キロ痩せるぞ10キロ痩せるぞみたいな目標を立てたのにもかかわらず、お菓子をボリボリして運動もせずダラダラして、気がついたら1キロも痩せてないみたいなね、そういうことを繰り返している人も少なくないと思います。そして私自身もそういうふうにして生きてきました。で、自分ってなんでこんなに物事が続かないんだろう、一つのことを達成できないんだろうっていうふうに、自分を責めるというよりかは、なんか自分に自信が持てない、そんな自分にがっかりみたいな、感じの時期も長くてですね。で、ただその原因が、なんか自分の勘違いが大きかったなっていうふうに、今は一つの気づきと学びであってですね、最近はあんまりもうモチベーションっていうものに頼らないように、して自分の行動っていうものを、律するというか整えていく、自分が何をするか、その日一日の行動を決めるっていうことを、意識するようにしてます。仕事の面でもそうだし、ヨガの勉強練習の面でもそうだし、食事の管理とか、生活リズムとか、全てにおいてなんですけど、自分のモチベーションが高いことを頑張っていくんじゃなくて、そもそもの自分がどういうふうに生きたいのか、どういうふうに生きていきたいのか、どんな人になりたいのかっていうところに常に照準を合わせて、ただ日々できることを積み重ねていくっていうふうに、行動の指針が変わったんですよね。で、その変わる大きなきっかけとなったのが、コロナ禍ぐらいですかね。なんか一時、メンターと呼べるような、 人にお世話になっている時期がありまして、なんか、まあ、ビジネス系のコミュニティになんか勉強のためでね、ちょっと1、2年入ってたことがあるんですね。でもちろんそのビジネスに関しても学ばせてもらったんですけど、そのコミュニティを抜けてからも未だにこう定期的に振り返って、すごくこう大きな学びになったなって感じられるのが、このマインドセットの面なんですよね。でそのモチベーション、やっぱりそのモチベーションを高めていく、高いモチベーションをキープしていく、それで行動して結果を残していくぞっていう風な、まあ、やる気の空回りをする人が非常に多くて、そのビジネス系のコミュニティに入ってる時も、一緒にねこうメンバーの人とかと交流が取れるんですけど、みんなやっぱり最初の頃っていうのは、そのコミュニティに入ったばっかりの頃っていうのはこうもう やる気に満ち溢れてるか、やる気マックスだから、自分がなんかその周りの人たちと同じような成果を成し遂げるぞとか、今までの人生から脱却するぞみたいな感じのこう、まあ、テンション高いわけですよね。でもそのモチベーションに頼ってる人は、まあ、そのモチベーションだけに頼り切ってる人は、まあ、ほぼほぼの確率で、数ヶ月ぐらいで、まあ、いなくなっちゃいますみたいなことを、その当時のねメンターの人が言っていて、だからそのモチベーションを高めていく必要はないし、そもそもモチベーションに頼っちゃうと、そういうふうに一時的ななんかやる気が起きるだけで、割とこうポッキリとあるふとした瞬間からやる気がなくなって、もう気がついたら全然行動しなくなるみたいなね、他のことに意識が持ってかれちゃうみたいなことになりやすいから、そもそもモチベーションには頼らない方がいいよっていうことを、まあ、淡々と解説をしていて、で実際にその周りの結果を残している人たちを見ても、なんかが周りから見るとね、周りっていうかその私、その当時の私から見るとモチベーションが高いくて行動しているようにその時は見えてたんですけど、振り返ってみるとやっぱりみんなただ毎日日々淡々と自分ができること、やると決めたことを積み重ねていっていたんですよね。でその先の結果として、その人が望んでいた結果、時にはそれを大きく上回るような結果を残していて、でみんながそれに感化されて、またそのモチベーションダイルの人たちがそういう人たちの刺激を受けて、一時的にこうモチベーションがガッと上がってやる気を出すんだけれども、1週間2週間自分には同じような結果が出せないかもしれないとか思い始めると、またこう枝がポッキリ折れてモチベーションが下がっていくみたいな、そういう、感じの、ことがありました。でまあその、ね、メンバーの中の私も何を隠そうモチベーションに振り回されていた方の一人でして、そんなにねそのコミュニティに入っている時は、まあなんか自分がその当時こうしていきたいなって思ってた結果は、まあ、残せなかったんですけど、ただやっぱりなんかあの時にすごいこう自分一人じゃ気づけないことを気づけるきっかけとか、まあ、経験とかができたから、すごく良かったなと思ってるんですけど、でそのモチベーションってすごくね短いんですよね。モチベーションが高まる時期っていうのは、で瞬発力はあるんだけど、持続力がないっていうのが、まあそのモチベーションのモチベーションの特徴なんですよね。だからまあみんな何かしら思い当たる節はあると思うんだけど、よしやるぞって思ってから、まあ3日坊主になる人もいれば、1週間ぐらいいい感じに続いてたけど、気がついたら全然なんかやる気がなくなっちゃうとか、ある程度の まあ、急自分なりの及第点に達したところで急にやる気がなくなっちゃうとかね、まあ、いろんなパターンがあるとは思うんだけれども、とりあえずそのモチベーションっていうのは長く続かないんですよねっていう、まあ、そのモチベーションの特徴を一つ頭に入れておくことっていうのと、でそのモチベーションに対する幻想を結構まあ過去の私含め抱きがちなのかなって思うのが、なんか自分の真のやりたいこと、本当に達成したいと思っていることであれば、モチベーションって高い状態が長く続いていくんじゃないかっていうふうに、まあ、勘違いをねしている人も多いのかなと思うんですよ。私は以前そういうふうに思ってたので、自分が絶対にこれを成し遂げるぞっていう強い意志さえ持ち続けていればきっとそれに応じてモチベーションとかやる気っていうのは続いていくんだろうなって思ってたんですけど、違うんですよね。モチベーションは自分がいくらこれを成し遂げるぞっていう強い意志を持っていたとしても、その時々で変化するんですよね。まあ、人って一つのことだけをして生きてるわけじゃないから、日々の生活もあるし、人とのコミュニケーションもあるし、ね、本を読む時もあれば、ネットフリックスを見る時もあれば、お風呂に入る時もあれば、ちょっと運動してみる時もあるみたいなね。で、楽しい時もあれば悲しい時もあって、イライラする時もあるみたいな感じで、まあ、変わるわけですよね。だからその時々に合わせてやっぱりモチベーションっていうのも変わっていくわけですよ。なのになんか盲目的にそのモチベーションっていうのが自分の目標に応じて高い状態が維持されていくんじゃないかみたいなって思ってると、もうそもそもそのモチベーションが続かないことで、あ、もしかして自分がこのやろうと思っている、成し遂げようとしている目標設定っていうのは違うのかなみたいな、自分にとってその時はね、目標を設定した時は必要なことだと思っていたけど、実はそうじゃなかったのかなとかって思い始めて、また別のことを探し始めたりするんですよね。で、また別のことを見つけて、よし、じゃあこっちをやり遂げるぞみたいな感じで一時的にやる気を出すんだけど、もう1日2日経ったらそれすら忘れてるみたいな。で、はあ、また自分はこの新しい目標も達成できていないみたいなね、っていうことを、まあ、延々と繰り返しがち、モチベーションに頼る人っていうのは。で、今日のこのラジオで、じゃあそのモチベーションをどういうふうに生かしていけばいいのかというか、モチベーションってどういう立ち位置に本来ね、いるべきなのかっていうと、マリオのスターみたいな、まあ、ブースト的な感じですよね。自分の行動を一時的に、爆速上げてくれる効果を持つものっていう感じの、まあ、ポジションとして考えると、まあ、モチベーションが下がってがっかりもしないし、モチベーションが上がったことに対して過度に期待もしなくて済むようになります。まあ、それをね、踏まえて今一度自分が、このラジオね、聞いてくれてる人が一人一人、自分が今どんな目標を持ってるかなとか、どんなやりたいことを持ってるかなって考えた時に、まあ、そのモチベーションが高い時っていうのは、まあ、通常の 1.5 倍から2倍ぐらいの、まあ、行動力と、成果とを出せるチャンスではあるんだけれども、やっぱりその瞬発力はあるけど持続力はないから、そもそもこのモチベーションが高い状態っていうのは、続かないんだっていうことをですね、ちゃんと理解しておく必要はあるですよ。そのモチベーションが高いことにテンション上がって、よし、やるぞやるぞやるぞやるぞみたいな感じで頑張りすぎて3日後にはパターン9みたいになっちゃったら、まあ本末転倒というかね、元も子もないので、あ、今モチベーション自分めっちゃモチベーション高いわみたいな、やる気になってるわ、よし、じゃあこのモチベーションを生かして、 よりそのゴールに近づいていこうって思って行動するのはもうすごく大賛成なんだけれども、そこに頼りすぎないっていうことですね。いつかはそれが落ち着くんだっていうことを忘れないようにしようねということです。で、このモチベーションが下がっていくっていうことはもう人が持ってる恒常性っていう機能の働きなんですよね。ホメオスタシスって言われることもあるし、私はメンバーさんにはもっと分かりやすく現状維持装置っていう言葉を使って説明するんですけど、人って心も体も現状にその人の当たり前に戻っていこうとする機能を生まれ持っているんですよ。潜在的にね、そういう機能を持って生まれてきてるんです。体重とか分かりやすいと思うんですけど、一時的に、無理なダイエットで、ガッと短期で5キロとか10キロとか落としても、ほとんどの場合、リバウンドをねするじゃないですか。とか、逆もしっかりですよね。なんか旅行とか年末年始、これからちょうどそういうごちそうを食べる時期が来るかなと思うんですけど、一時的に食べ過ぎて体重がなんか 2,3 キロ増えたとしても、その後にいつも通りの生活に戻ると、自然と体重も増えた 2,3 キロぐらいだったらストンと戻っていくんですよね。あとは、心もそうで、機嫌が悪い時もあれば、すごく機嫌がいい、めっちゃテンションが高い時もあれば、なんかすごい鬱っぽい落ち込んでる時もあるけれども、それっていうのも長くは続かないんですよね。長くっていうのがどのぐらいの期間かっていうのはその時々によるけど、例えば一時的にイライラしてること、イライラは本当にそんなに長くはね続かないんですよね。自分のエネルギーもすごい消耗するし、自分自身が疲れるから、疲れることって人って続かないから、イライラしてることも本当にもう数日、長くて数日ぐらいするとだんだん落ち着いてくると思うんですよね。で、逆になんか悲しい気持ちとかっていうのはそこまでエネルギーを使わない、心も体もエネルギーを消費しないから、なんか悲しい時って引きこもりがちだし、動きがね少なくなりがち、布団にこもるとかっていうので、時間で見ると怒りに比べるとちょっと長引きやすくはあるけれども、それもいつか終わるんですよね。なんかちょっと久しぶりに外散歩してみようかなとか、友達と話したことで気分が切り替わったりとかして、自分なりの、通常モードっていうのに、その心の状態も、そういうホメオスタシス、現状維持っていう、恒常性と言ったりもしますけどね、で、戻っていくわけですよ。で、そういう働きの一環としてモチベーションっていうのも、自分の現状というか、通常運転に戻るっていう働きが影響していくわけなんですよね。で、さっきのその機嫌のところで言ったエネルギーの消費量っていうのが、イライラはすごいエネルギーを消費するから、終わるの早いよって、悲しい気持ちに比べるとイライラの方が長続きしにくいよっていう話をしたんですけど、モチベーションもそういう感じなんですよね。モチベーションって、モチベーション高い時の自分を思い出せばわかると思うんですけど、めっちゃやる気あるからめっちゃエネルギー使うんですよね。なんか普段の自分が、エネルギー消費量50なのに対して、モチベーション高い時の自分ってエネルギー消費量80とか90とかになってるわけですよ。で、そうなってくるとやっぱりその自分のね潜在意識の方がおいおいみたいな、そんなにエンジンをふかして大丈夫かいなってなって、ちょっと落ち着け落ち着けっていうので、モチベーションが勝手に、通常に引き下げられていくわけですよ。だから、そういうふうに自分の目にはね見えない機能が自分のそういう上がったモチベーションを下げていくっていう、機能を持ってるから、そもそも モチベーションは続かな長続きしなくて当たり前なんだなっていうふうに、思ってあげるといいと思います。で実際に私最近大谷翔平選手をで例えに出しすぎなんだけれども、大谷翔平選手がすごいねこうメジャーリーグで活躍をしてるじゃないですか。じゃあ大谷翔平選手は子供の頃から今現在に至るまでもう毎日毎時間毎分モチベーション高い状態が続いてたのかっていうと、まあそういうわけじゃないと思うんですよね。もちろん調子がいい時、モチベーションが高い時、やる気マックスな時はあると思います。例えば結婚ね、素敵な人と結婚してこれから家族を持って幸せにしていくぞみたいな時はきっとモチベーション高くなるだろうし、怪我をしちゃった時とか、なんかあの通訳の人がお金を使い込んでたとかっていうのが公になった時はね、あの少なからずそっちに引っ張られる気持ちはあったと思うんですよね。だからでもそれでもなんで活躍をし続けられているかって、そこに影響されずに日々やることを淡々と続けてきたからなんですよね。でもまあなんか多くの人はそのモチベーションに左右されるというか、モチベーションに頼りすぎてるがゆえに、モチベーションが高い時はめっちゃやったるぜみたいな感じになってるのに、モチベーションが下がった時、その自分が原因でっていうよりかは、なんか気がついたらやる気なくなってんなみたいな、なんかそのことに対する興味が昔に比べて失われてる気がするとかね思ったりとか、あとはそういう周りの影響ですよね。自分の足を引っ張るような出来事があった時とかにそっちに引きずられて、まあやる気がなくなる、モチベーションが下がって、そのままやらなくなるっていう風になると、もうずるずるずるずるとやらなくなるわけですよ。でそのやらなくなったことにも何かしらこう体のいい理由を見つけちゃうわけですよね。私たちっていうのは丸々だったから、これがこうだからとか、他にやりたいことができたからとか言って、やらない理由、やめる理由を正当化して、で気がついたらその自分が何かを成し遂げたいと思っているのに何一つ成し遂げられずにコロコロと目標が変わっているっていう風になっちゃう。だけどそういう風になんかこう自分が絶対にこれだ、これはやりたいんだ、これは大切なんだって思っていることだけでいいから、そこに対してはモチベーションに頼らずに、まずもう基盤を作るっていう感じですかね。行動の基盤、最低限これはするっていうこと、最低限絶対毎日これはするぞっていうことさえ、やれば OK で、なんかたまに来るそのマリオのスターの時期、モチベーションがプンって高くなった時はプラスアルファでやってみるみたいなぐらいでいいと思うんですよね。じゃないとやっぱりそのモチベーションに頼りきって、なんか最近調子悪いんですよねっていう人が非常に多いんですよ。モチベーション高い時を基準にしちゃったら、そりゃそれ以外の時はね調子が出ないってなっちゃうよねって思うんだけれども、そうじゃなくてモチベーションが高い時が特別なんだっていうふうに、ちょっと見方を変えてあげると途端に生きやすくなるし、何よりもブレがね起きにくくなると思います。そういう、こう日々の行動でね、今私がパッと思いつくのは仕事、食事管理とか生活リズムとか、まあ、自分の勉強とかそういうことですかね。で特にその食事なんて毎日するものだから、モチベーションに頼ってばっかりいたらもう大変ですよね。モチベーション高い時だけすごい手残った料理をするけど、それ以外はもう出前とコンビニとお惣菜で生きてますみたいな、それってどうなのって思っちゃうし、それよりはなんかまあ外食する日があるよとか、ファストフード食べる日もあるよけど、毎日の その基盤となるね、ベース、例えば朝ごはんだけはフレッシュなものを食べるとか、夜ご飯は食べ過ぎない、寝る前の数時間前には食事を終えるとかね、自分の中の最低限のルールを守るっていう、その守れる最低限の基準を作るっていうことで、モチベーションが高い時はプラスアルファでちょっと、よりヘルシーな食事を意識してみるとか、友達を招いてご飯を、美味しいご飯を作ってみるとかね、少し手の込んだ時間のかかる煮込み料理に挑戦してみるとかね、そういう感じで、モチベーションっていうのは活かしていけばより、生きやすさとか自分の人生の質の向上っていうのに、つながっていくと思います。はい、今日はモチベーションについて、少し私の考えをシェアしてみました。でこの、ね、モチベーションに振り回されるっていう時期があるのはもう本当にみんなそうなんですよね。私もそういう時期が長くあったし、周りの人たちの話を聞いてても、モチベーションに頼ってるとやっぱそうなるよねっていう人がすごく多いから、なんかこのラジオを聞いて、ああ私はモチベーションに頼りすぎてたかもしれないとか思ったとしても、あ、みんなそういう時期あるんだなっていうふうに、まあ、気楽に捉えていただいて、じゃあこれからどうしようっていうふうに、まあ視点をね、モチベーションにばっかり視点を当てないっていうふうにしてみてほしいなと思いました。まあ、女の人は結構みんなダイエット経験がある人がね多いかなと思うんだけれども、ダイエットがうまくいかない人ってやっぱモチベーションに頼りがちなんですよね。やるぞって思った時は一時的に食べ物とか運動とか気をつけるけど、ちょっと経ったらまたいつもの日常に戻っちゃうとか、なんならなんか変に自分で勝手にストレスを感じて暴飲暴食をしちゃうとかっていう風にして、結局無理やり現状に戻ってくるっていうねことが起こりやすいです。でもモデルさんとか、まあ、人に見られるような人、立場の人っていうのはやっぱりもう当たり前になってますよね。そのスタイルを維持できる食事がもちろん努力の上に、そういう当たり前が作られてはいるんだろうけれども、なんか基準が違うっていうか、週に1回、カフェラテ飲もうかな、アイス食べようかな、ケーキ食べようかなみたいな、基準の人もいれば、毎日アイスカフェラテケーキ食べ放題みたいな基準の人もいるしね。アーティストのガクトさんとかはラーメンは年に1回しか食べないみたいな、最近なんかなんだっけ、あれインスタントラーメンかな、なんかの CM に出てて、年に1回しかラーメン食べない人がインスタント麺の CM 出てる、大丈夫なのかなとか思ってたら、最後にちゃんと僕は麺は食べないのでゆで卵でとか言って、なんかゆで卵にインスタント麺の味をこう振りかけてゆで卵を食べてるシーンがあって笑いましたけど、まあ、そういうふうになんか当たり前の基準っていうのがやっぱりこう違うのかなって、モチベーションに頼らずね、自分の中の最低基準っていうのがまあ違うんだろうなっていうふうに、思います。なので自分にとっての最低基準をね少し調整してみるといいのかなと思います。はい、今日のテーマはこの辺で一旦終わりにしたいと思います。いつもねなんかラジオ30分以内には終わらせたい、30分でもね長いって思う人いるかもしれないから、本当はまあ15分20分ぐらいのラジオをもうちょっと定期的に上げるみたいなのが理想なんですけど、つい撮り始めると長くなってしまって、今回のラジオも気がつくとそろそろ30分になろうとしておりますので、今日の話題はこの辺で終わりにしたいと思います。 今日のラジオを聞いていただいて、あ、自分もなんかモチベーションに頼ってるところあったな、モチベーションに振り回されてるところあったなって思ったらですね、ぜひ、コメント欄活用していただいて、まあ、本当にこれ繰り返し言うんですけれども、アウトプットすると記憶に定着しやすい、記憶に定着すれば行動に移しやすいっていう大きなメリットがありますので、ぜひコメント欄活用していただいて、自分はこんなモチベーションに最近振り回されてました、なので今後はこうしていこうと思いますみたいなね、宣言をしていただけたらと思います。最後に2つお知らせがあります。前回のラジオでもお知らせしたんですが、最近 Kindle 本ヨガ哲学をより分かりやすく日常に生かしていく方法をまとめた Kindle 本を出版しました。スタンド FM の概要欄にリンクを貼っておきますので、興味がある方はぜひ、Kindle 本手に取って読んでみていただけたら嬉しいです。Kindle Unlimited っていうねサービスを使うと0円で読むこともできますので、ぜひ、見てみてください。あともう一つ新しいお知らせが、スタンド FM のメンバーシップというものを、この度開設しました。まあ、開設したんですけど、まだメンバーシップのね、ラジオは更新していないので、近々更新していく予定です。で、このメンバーシップをなんで開設したかっていうと、この一般公開のラジオっていうのは結構ね、なんか本当に100人いたら100人聞いても大丈夫みたいな、そんな感じの内容を自分だけにね、自分の基準なんですけど選んで、そういう表現を使って話しています。だから、まあ、より多くの人に、まあ、抵抗感なく難しさを感じずに生きづらさを解消していく役に立てばいいなって思って更新しているのが一般公開のラジオで、あとそれとは別にもう、半年以上、もうすぐ1年まだそんな経たないか、半年以上10ヶ月ぐらいになろうとしている、潜在意識書き換えメソッドのメンバーさん限定のラジオ配信で、この2種類をねやっていて、まあ、メンバーさん限定のラジオ配信っていうのはそのメソッドの内容に特化したものだったり、もうちょっとねこう一般公開よりも少し踏み込んだ内容の話とかをしていたんですけど、またそれとはさらに別というか、もっとヨガの哲学のディープな部分だったり、まあヨガのね哲学に限らず、まあいわゆるスピリチュアルと言われるような表現とかを、気にせずに使って、話していきたいなっていうテーマも結構実は自分の中にあって、であるんだけど、一般公開で、撮るのには少し、ディープというか、人によっては、何その話みたいな、何その表現とかっていう風に抵抗を感じる人、スピリチュアルアレルギーみたいなね、過去私はそうだったんですけど、そういう人はなんか嫌だなっていうか、なんか何その話つまんないって思っちゃうかもしれないなとか、分かりづらいって思っちゃうかもしれないなって思って避けてるような話題で、なおかつなんかそのメソッドの話とも、メソッドのメンバーさんに限定して配信するようなのともちょっと話題が違うみたいな、もう本当に生きづらさを解消する役には立つんだけど、みたいな、一般受けしないなこの話みたいなことがですね、自分の中に割とこう溜まっていて、この話もしたいけどちょっと置いとこみたいなのがすごい溜まっていて、なので、まあ、日々のねこの一般公開を聞いて いただいた上で、もっともっとなんかこういろんなねヨガの話とか潜在意識の話、引き寄せの法則とかを、多角的な角度から話を聞きたい、学びを深めていきたい、そんな人に向けた、お話をしていく予定なのがメンバーシップの配信になります。まあ、またその少しずつで更新していこうと思いますので、興味がある人はメンバーシップ、スタンド FM のメンバーシップに登録していただいて、そっちも聞いてもらえたらなと思います。 では、長くなりましたが今日のラジオこの辺で締めくくりたいと思います。今日も素敵な一日をお過ごしください。ありがとうございました。